はい、こんにちは。今日も聖書から良い知らせ福音を覚えてみたいと思います。それで今日は緊急事態ということで、少し覚えてみたいと思います。聖書の使徒の働きの16章のところで31節だけ少し開いてみます。二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、ということで、この前にこの監視牢屋の番人をしていた監修という人が、この大変この大きな大地震でその牢屋の囚人たちがみんな逃げてしまったと思って、で、まあ、30節のところで、そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言ったということで、もうその前に自殺しようとしたわけですけれども、大変なことですね。緊急事態でありまして、もう死ぬしかない、牢屋が全部扉が開いて囚人たちが逃げてしまった、その牢屋の番をしていた責任がある監修で、このままではということで自殺しようとしたのですけれども、ストップとなったわけです。で、この人は救われるためには何をしなければなりませんか、何から救われることを考えていたのかということですけれども、この死というものですね、特にこの人間みんな一人一人死ぬというですね、その現実を抱えながら毎日生きているわけです。して特にこの不安というか、わからないということが一番不安だと思います。この郡山、福島県でも原子力発電所が爆発して、そしてみんなこれからどうなるのかっていう、その先が見えない不安、大きな地震でぐらぐらぐらぐら、もう1時間おきくらいにもう大きな地震が揺れながら、そして一体この先どうなるのかなっていう、その見えない不安っていうのは非常に大きかったのですけれども、この特に死んでから自分はどこに行くのかっていう、この見えない不安っていうのは大変恐ろしいものでありまして、私もこの自分のおじいちゃんが高校生くらいの時に亡くなった時に考えました。今この寝た時に目を覚まして起きたら、死んでいたら一体自分はどこに行くのかって考えただけでもう寝られなくなりました。まあちょっと大変恐ろしいことでありますけれども、その死は突然襲ってくることが非常に多いです。昨日でしたか、そのポンペイというところで火山灰、その火山が爆発して、まさかその日に自分が火山灰に埋もれて死ぬなんて考えた人は一人もいなかったはずです。そしてその大勢の人たちが6メートルと言いましたかね、その灰に埋もれて、そして亡くなってしまったわけです。突然そういうこともありますし、ある時このお医者さんに行ったら、あなたはがんですって言われて、そしてもう余命あと一月しかありませんとか、いろいろですね、急にそういう死、そして自分は一体どこに行くのかっていう、この恐ろしさですね。それに多くの人はやはり この恐れを抱くと思います。でその自分は一体どこに行くのかって誰か教えてくれる人はいないのかですね。そしてその誰に行くべきかということがあります。死んでしまって戻ってこない人に聞いたところで、その人の言ったこと本当に信用できるかと言ったら、まあ信用できませんね。しかしこの聖書に書いてあるイエスという方は確かに一度死にました。そして死の中に入った。そして3日目に死から出てきた。死なない方として死から出てきました。死というところはこういうところだっていうことを明白に私たちに語ることができる方でありますし、そして今も生きている方であるわけです。この方に聞くべきであるということです。でこのコリント人への手紙というところがこの後にありますけど、第1の15章というところで3節から少しお読みします。私がこのパウロという人ですけれども、あなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって、次のことです。キリストはこのイエスという方ですね、この死から死なれましたけれども戻ってきて死なない方、そのキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、完全に死に入りました。そして4節でまた葬られた、完全に死に入った。この水の中にザバーッと沈むように、このお方は死の中に沈みました。葬られた、死の世界に行きました。そしてまたここからが普通と異なります。聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、死からよみがえって、そしてその後もう死なない、すなわち今も生きているということです。2000年前の出来事でありますけれども、それは今に至るまで生きているということが続いています。このお方が死んでよみがえって、五節でまたケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。この新しい体、死なない体で弟子たちに自分を表した。お化けのようなものじゃなくて、ちゃんとした体を持って、ある時は魚を食べてみせました。一緒に食事をしました。それを見た、私も見たという弟子たち、一緒に食事をしました。キリストは確かによみがえった、私はその方と一緒に会話をしました、食事もしました、ああ食べてるってですね、ああ本当だっていうその姿を見た。それがこの死との働きというところに、このイエス様がよみがえったと弟子たちが伝えたところが書いてあります。そして6節では、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。見たということですね。その500人以上の人たちがよみがえった、死に勝利した、死んだけれどもよみがえった、その方に会った、見た。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その時点ですね、これが書かれた、キリストがよみがえって、その私は見た、会ったという人が大勢いた。そしてごくわずかですね、すでに眠った死んだ人たちもいますが、大多数は 見たっていう人が、この時、この手紙が書かれた時に大勢いますよ。ですから確かめたければその人たちに聞いてくださいと、その人たちが話してくれるはずです。そういうことですね。だからこのことは、私が今このパウロという人が手紙を書いているけれども、それを確かめたかったらその人たちに聞けばいいじゃないですか、とたくさんいるよっていうことですね。そういうふうにこの手紙が書かれたわけです。で、この確かに死んで主の中に入って、そしてそれを経験して、それに打ち勝って蘇ってきた方が、死んだ後はこういうことだよということができる、その方が唯一いらっしゃるということですね。じゃあなんでキリストだけがっていうことですけれども、そのキリストはこの3節の中ほどで、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた、罪のためと書いてあります。身代わりということができるわけです。罪の、私たちが本当は自分で永遠にこの神様の前に罪がありますので、苦しまなければならない。罪をどうすることもできない。その罪を持って永遠に苦しむことになる。それを身代わりとなって引き受けるために来た。聖書に書いてある通りです。もちろんこれは旧約聖書で、キリストという方が今に来て、このような生き方をして、このような死に方をして、それも私たちがこの罪というものを持って永遠に苦しむことになる。それをよくご存知で、それを解決してくださるために、身代わりとなってそれを追ってくださるために、死んでくださるために来てくださったのだということです。で、この前のところのヨハネの福音書の8章というところでは、このイエスという方がこのように教えてくださっています。8章の24節を読んでみます。それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私が私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。恐ろしいことになるということです。このなんでこんなことをしてしまったんだという、この神様というこの本当にいらっしゃるその方のことを、自分はなんで無視して生きてしまったんだとですね、後悔しても後悔してもそれを取り除くことができない。罪の中で死ぬと恐ろしいことだっていうことを、だからこの死がなぜ恐ろしいかといったら、この永遠にこの解決してないままの罪を持ったまま、それをもう自分でどうしたらいいんだと言ってもどうすることもできない、永遠にそれを持って苦しまなければならない、そういうことになりますよ。だから今このイエスという方、私を信じなければ大変なことになる、緊急事態だということですね。まあコロナで、私たちは、どうなっていくんだろう、この感染症っていうんですか、この大変、これから世界はどうな、自分はどうなるんだろうっていう、その見えない不安で大変苦しみましたけれども、このそれ以上に大変恐ろしい緊急事態にみんないるんだっていうことです。死というもの、その先にこの罪というものの恐ろしいこの結末といいましょうか、私たちがそれを持っていく、ということはどんなに恐ろしいことかということを、この方はよくご存知でありますので、あなた方は私はあるであることを、私を信じなければ、それを持ったまま 大変恐ろしいことになる。だからそれを解決するために来てくださった。私はあると言って、この私はあるというのはこの神様のことを表しているわけで、この神様は永遠に存在するお方でありまして、この方こそ私はあるという永遠の神ご自身であって、私たちを救うためにわざわざ人間となって、人となって、 人の罪を負うためには人でなければならない。その人となってくださった、それは私たちの身代わりとなって罪を負うため、わざわざ神であるこの宇宙も作って、この地球とその中にあるいろいろな生き物も作ったそのすごいお方なのに、この私たち人間をそれほど愛している。だからこの私を信じなければ大変なことになると、信じなさいとですね。で、先ほどのところ、あの使徒の働き、もう一度読ませていただいてですね、この看守さんは救われるためには何をしなければなりませんかと言ったのですが、その時にクリスチャンのこの2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、もちろんあなたが救われます、そしてあなたが信じたそのこと、そして家族もこの主イエスを信じれば罪の問題が解決します。死に対してこれほどすごいことはないということです。これこそ解決しなければならないこの緊急事態であります。死んだ後に神様の裁きに私たち一人一人は会うと、この神様に会うと、大変罪を持ったままです、大変ですということを私たちに教えています。ですからこれを解決しなさいということです。そして旧約聖書のアモス書というところがありますけれども、そこにこのことが少し書いてありますけど、アモス書の4章の12節、この12節の一番最後のところですけれども、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。イスラエルだけではなくて全ての人です。あなたの神に会う、神に会う備えを今死ぬ前に準備しときなさいっていうことです。いつ急に死が訪れるか、それは分かりません。ですからもう今この緊急事態であって、神に会うために罪があったままだと大変なことになります。ですからイエス、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも救われます。このお方が引き受けてくださったので、そのお方を受け入れるだけでわざわざ来てくださったんです。私たちが死んであと大変なことになる。だからこのイエスをぜひ信じて、今神に会う備えをしていただければ、死に対して平安を持って臨むことができるようになります。神様に平安を持って会う、今も平安をいただいて歩むことができます。ぜひこのイエスという方を信じて、神に会う備えをしていただきますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。